恵み深い天皇お父様、先週は台風が日本に近づいて日本中が戦々恐々しましたし、また昨日は雨の中でしたが、けれども台風からも守られて、コンサートも祝福されてありがとうございます。今日はブラジルからお元気な先生のお声を生でお届けくださって、地球の裏側でも私たちのために祈りが捧げられていることを覚えながら礼拝できることは恵みであることを告白します。今先生のご挨拶にありましたように、体の疲れは神様がくださったきれいな空気や、あるいは温泉や食べ物などを通して癒してくださるので感謝します。魂の重荷は私たちの救い主であるイエス様がそれを担ってくださって、私たちを癒してくださって、あるいは罪を許し解放してくださることを告白してありがとうございます。これから今日の聖書の箇所を開きますが、よろしくお導きください。水曜日には高山さんのお母様がバプテスマを受けられることになりました。どうかご家族に祝福が豊かにありますように。それぞれの心の中にあるお祈りを、願いを引き上げてください。全国に散っている方々を今週もお守りください。弱っている方々をお強めください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は創世記の3章の後ろの方から読んでいただきました。今までは震災後の自分自身のコントロールについてお話ししましたけれども、今日の聖書の箇所は故郷を追われた最初の人、それはアダムとエバであり、そこに生まれたカインであり、弟のアベルでありました。この間の台風の時、いや伊豆大島の人大変だなって、3日の避難でも相当こたえるというニュースを聞きまして、いや3日でも故郷を追われるということは大変なんだって思いました。私たちの中の何人かは1ヶ月家を追われ、あるいは2年以上家を追われ、あるいは故郷の教会を追われ、改めてああいうニュースの証言を聞きますと、すごいところを通ったんだなって、3日でもひいひい言うならばよほど大変な経験だったんだなって思いました。皆さんはいかがでしょうか。全然違う地域の、全然違う時代のいろんな人々の出来事を通しても、あ、似ているって、共感できるって、共通しているって。なので今日は昔の聖書に出てくる最初に故郷を追われた人々から何か共通点があるんです。そんな昔の人でも私たちは何か感じることがあるんです。余談になりますが、私は台風の時別の心配をしていました。家内が娘と孫を連れて久しぶりに九州に里帰りしました。飛行機とちょうど台風がぶち当たるんじゃないか、帰ってこれないんじゃないかなと思っていたら、台風の速度か進路が少し変わったようです。しかしうちの家内や孫たちの心配をしている場合ではありませんでした。何かというと、皆さんも心配してくださった私の食生活です。私は知る人は知っていますが、何も作れないんです。これは冗談じゃなくて本当に作れないんです。ので家内が何日分も冷凍庫に1回分ずつご飯を解凍したら大丈夫なように、おかずも毎食分作ってくれたのに、とんでもないアイデアが湧いてきて、いや作ってもらうのを食べるのもいいけども、自分でこの玉ねぎサラダを作るのもいいじゃないかって急に思ったんです。台所に冷蔵庫に玉ねぎがあったから、何も知らない私はそのままぶつ切りにしてマヨネーズかけて口に入れたんです。そうしたら辛くてとっても食べれなかった。 なんでこうなったと思ったんですが、その都度私は長女に聞き、次女に聞き、嫌われない程度に交代交代に恥ずかしくて他の人に聞けないことを聞いたりしているんですが、それはそのまま食べちゃいけないということを後で悟りました。これは余談ですけれども、皆さんは先週どのような1週間であったでしょうか。さあ、そういうわけで今日は最初に故郷を追われたそのアダムとエヴァ、その子供のカインとアベルの記録からご一緒にいろんなことを考えたいと思います。ので3章から読んでいただきましたが、ちょっと飛びまして4章の一節をご一緒にお読みいたしましょう。はい。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。皆さん3章は読んでいただいたので飛ばしました。アダムとエヴァはよくご存知の失楽園、楽園を追われました。神様を、捨てたというか、神様から離れたので、ここに住む資格はないと言わんがごとくに閉ざされて、二度とそこに入ることができなくなったんです。じゃあその後続く人間の歴史はどうだったんですか。さあ、子供が生まれました。名前はカインです。次の2節を読みましょう。はい。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。へえっていう感じです。長男と次男は顔が違ったり性格が違ったり、生まれつきのものもあります。で、一人は羊を飼うものとなり、一人は農耕をするものとなりました。それはそれの役回りで、いろんな必要があるわけですから、いいも悪いもありません。このような営みになったんです。問題は次です。じゃあ3節を読みましょう。はい。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、まず長男の記録です。長男は、私たちが今日神様に献金したいかなって取り分けて大切に持ってきた方もいるでしょうし、何か特別の恵みを受けたら特別に神様にお返ししたいと思う人もいるでしょう。カインは農耕をしてたので、その中から神様に捧げ物を持ってきたという記録です。ところが弟はまた違ったんです。聖書の記録の書き方が違います。じゃあ4節をお読みしましょう。はい。アベルもまた彼の羊の遺言の中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。3節と随分書き方が違います。いちいち解説が入っています。遺言の中から、皆さん、私たちは教会に長く集って献金するときは、余ったもの、10円余ったから10円神様にって、これは神様にちょっと失礼じゃないかなって思う人もいると思います。与えられたものの中から最初のものを捧げようかな、これは気持ちです。で、羊の遺言の中から、聖書はしかも最上のものを、しかも、ね、最上のものを持ってきて、それは神様の目に留まったという、長男の記録とはちょっと違う捧げ物の記録です。これ以上の解説はできません。何だかは分からないんです。何が違ったかは分からないんです。カインの場合は最上のものでなかったと聖書は書いていません。だけどアベルの捧げ物と何かしら違ったんです。もともと何か偽りがあったか、あるいはあんまり大事じゃないものを捧げたか、アベルのようではなかったか、それは推測するほかないんです。ただ結論は、事実の結論はこうでした。さあ、五節ご一緒に読みましょう。はい。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。これは神様の心だから私は分かりません。ただ神様は遺言の中から、しかも最上のものを捧げたそのアベルの捧げ物に目を留めて、カインの捧げ物には目を留められることはなかったんです。問題は それは神様のご意志だから私たちは分からない、測りかねるんですけれども、問題はその時の人の側の反応です。カインは普通でない激しい怒りを心の中に持ったのでした。それは顔を上げることができないぐらいでした。もう怒りたけって六臓六腑が煮えくり返って、腹渡が煮えくり返って、なんだか今のあの人の顔お岩さんみたいって、仁王様みたいという出来事があるかどうか分かりませんが、絵を描けばそんな表情だったかもしれません。で、聖書は警告しました。すごく危ないって、境界線を越えそうだって。これは怒りのレベルを超えて罪の領域に入る危険性が、匂いを感じるでしょうって。さあ6節ご一緒に読みましょう。はい。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。皆さん、感情は神様がくださったんです。許されたんです。悲しいとか嬉しいとか、誰かに共感したいとか、また怒りですらも、しかしどんな良きものも度を超えると狂気になります。例えば果物を切るナイフも、人に向けたら殺人の武器にもなると思います。もともと怒りというのは、あなたと私の距離関係、これ以上近づかない方がお互いにいいよという警告の意味もあると思います。創世記に出てくるヤコブという人は、おじさんに騙されて、おじさんが追いかけてきましたけど、ヤコブはその時怒りをぶちまけました。これ悪くはなかったと思います。おじさんはいくら年上の親戚のおじだからといって、私を騙していいという話はありますかということによって、ちょっと距離をそこに置く作用があったと思います。今ヨーロッパでは物議を醸しているようです。ドイツの牧師の娘さんである首相、メルケル首相でしたか、牧師の娘さんだそうですけども、アメリカに対して電話の盗聴はないでしょうって、同盟の国だけれども礼儀というものがあるでしょ、許されないことがあるでしょうという怒りを表明することも、アメリカにそうだ、何でもやっていいんじゃないんだということを距離を保たせるために、まあ意味があると思います。動物の世界でも、狼ならこっちの縄張りとこっちの領域と、間違って入ったら怒りを表すと、あ、ここから入るとお互いに噛み合いになり、あるいは喧嘩になり、傷ついて命がやられる、これはどっちにもいいことじゃないから、怒りを持ってそれを事前に回避するのは、それは悪くもないとも言えます。しかし度を超えると何でも危ないんです。気をつけないと危ないんです。私たちは今回の震災の後、私もある弁護士さんに言われました。東北の人は少し辛抱強すぎるから、もっと怒ったらって、もっと怒れという人もおりました。ある程度の怒りは意味があります。しかし怒りに焚きつけられるままにすると、自分自身で怒りのコントロールが不能になる可能性があります。ちょっとしたタバコの火でも、やがて山の大火事になる可能性があると思います。古い電化製品も、最近アダプターが厚くなるけどいいかって言ったら、家全体を焼失してしまうリスクの可能性もあると思います。至る所に怒りを発動とした罠が仕掛けられていると言ってもいいと思います。まあ、つまらないことですが、昨日私はこのお菓子は私の好きなお菓子じゃないかなというものを2つ、お菓子箱というか袋から持ってきたんでした。これは半分冗談みたいなつまらない話なんですが、4つ持ってきて2つ私が好きだったんです。で、後から食べようかなって脇に置いておいたら、気がついたらそれがなくなっておりました。それはネズミか何かの可能性もありますが、多分他の住人が食べたんじゃないかなと思って、くず箱を見たら殻が入っていました。え、それ私が食べようと思って自分の手で持ってきたのにって、許可もなくって、それは私が悪い、それは私が食べると言ってないから、誰でも食べる権利があるから。それで気持ちよかったですかって言われたら、まあ面白くもないというほどでもないけれども、別に殺意を抱くほどではないけれども、しかしあんまり気分がいいものではなかったんです。まあ、しかしそんな小さなことが積み重ねが、なんだかわだかまりになって、 心の中に怒りになって、それをサタンが利用しないとも限らない、まあ、これは冗談の話ですが、例えば昨日のコンサートで皆さんは何が印象深かったでしょうか。いやマリンバの音色素敵だったと多くの方がおっしゃいました。また大学の先生ですか、いやお話が、まあ、聖書のお話にしてもすっごく上手だったという方もおられたと思います。私は全然関係ないことが気に留まりました。え、年齢が私と一緒なのって、ついに最後まで一緒の年齢ですって言いませんでした。なんだか私よりも若々しく見えてそれですね、皆さんそれは、あ、そんなに若々しく生きてる人がいるんだって励みになりました。しかしこれが一歩間違って、なんだかネットにでもハマって、その人のあることないこと自分が作ってメールでも送ったり、あるいは何かのそれに載せたりしたら、これは異様です。これは境界線を越えています。これは罪の領域に入っていくと思います。というのは4章の7節、続いて読みましょう。はい、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。これが神様のメッセージですね。怒りはもともと誰でも持ちます。私も食べようと思ったものを誰かが食べたらあんまりいい気持ちはしません。これは普通の感情です。いいことがあったら喜ぶのは普通の感情です。しかしこの人は綺麗な人だからって言って人の奥さんに手を出したら、これは完全に罪の領域です。その怒りの罠にはまると誰かが待ち伏せしてるんです。私たちの人生をねじ伏せようとして、破壊しようとして、この聖書の記録によれば罪が戸口であなたの人生をそこここから狙っているのだと、恋慕っているのだと。うわあ、人生ってあらゆるところに罠が仕掛けられているのかなって。だからあなたはそれをコントロールすべきだって。怒りの感情のコントロールは極めて重要です。そうでないと私たちは自分自身と人生を、あるいは家族や他の人までダメにしてしまいます。去年アメリカに行きました時に、今年でしたか、ある方が夫婦生活がうまくいかなくて、その白人の奥さんにある時殺意を抱いている自分にぎょっとして、危ないと思って車のアクセル踏んで、本当にこのまま殺めてしまうんじゃないかと血の気が引いたそうです。まあ、そういう経験をした人もいるかも分かりません。罪が戸口でこんなところからあなたの人生をダメにしようとして狙っているが、あなたはだから感情のコントロール、ここはよほど気をつけなさい。自ら収めるべきである。なので今日の引用箇所の10は新約聖書にこういう言葉がありました。じゃあ10を出していただいて、第一テモテをご一緒に読みましょう。はい、ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。もっと怒れと勧める人もいますが、聖書は怒りの感情は人としてみんなありますけども、怒ったり言い争ったりすることを勧めずに、それよりも神様に向かってお祈りするのだと勧めています。以前私が先月フランスに行った時の、馬に乗って馬車に乗って、まさかあれほどドキドキする馬車乗りをするとは思わなかったというお話をしました。そこでその馬を飼っておられるクリスチャンの方が馬について、馬を愛する人でいろいろ教えてくれました。馬というのは骨を折ったら死んでしまうんだというんです。どうして治療できないんですかって、人間のように横になって回復を待つということができない動物ですって。動いていなければ命がやられてしまうんです。だから骨折したら終わりですと言うんです。だから細心の注意が、崖を登るときも特に下るときは危ないですよ。後ろに馬車がついていて、それを急に止まったりすると危ないので、その手綱さばきはなかなか微妙なところであったようですけども、人間もちょっとしたところで命が危ないですよって。ああ、故郷を追われた創世記に出てくるこの家族の記録を見るときに、ああ、この地上で旅路を全うするには自分自身の特に 怒りの感情のコントロール、特に今震災後2年半が過ぎてみんな心の奥底に何かしらの複数の怒りが重層複層してそして沈殿しています。そこに焚きつけるようなことでもあったら、止めることができないことになったら、とんでもない結末に誰がなってもおかしくないと戒めながら、そうだ、この感情は神様の御前に持っていくべきではないだろうかって。今日も皆さんの賛美がなんか力強いなと思いましたが、私はなんとなくポップタイムが始まってから賛美がなんか力強くなったような感じがします。いいと思います。いろんなことがあっても私は神様の前に行くんだって、神様の前で生きるんだ。例えば、まあ、来年イスラエルに行けるかどうかまだ探っているところで、イスラエルという国家の名前はヤコブという人に後から付けられた名前です。イスラエル2つくっつけたんです。神様のに向かっていく、神様と格闘して生きる人生。その名前がついたヤコブという人はなかなか難癖のある人でした。普通はあんまり人に好かれるタイプではありませんでした。しかし聖書は人格者であることとかまろやかであることに意味があるんじゃないんです。どんな人もその人なりに神様と相対峙して生きるときにヤコブにしかない人生になった、ヨセフの香りがする二つとない人生だ、神様の前で光る原石のようなものです。それまでヤコブというのは自分の我欲が強くて、これも個性だから、どんな手段でも手段方法を厭わず親を騙してでもどれだけ傷つけてでも祝福は俺のものにするというタイプでした。しかしそういう生き方はおのずと八方塞がりになるので首が回らなくなって行くところがなくなって神様って向かったんです。そして体がちょっと不自由になるぐらい神様に向かったという記録なんですが、それでいいと思います。私たちは最後にはあの人この人のせい、この時代のせい、この境遇のせい、お菓子がなくなったのは誰のせいってつまらないことですけども、もうそれやめて神様の前で次の一歩どうするか、神様の御前に出る、これが勘どころだと思います。だって今あらゆるところに怒りの土壌があると思います。例えばアメリカに移民した多くの虐げられた国から移民した人はなかなか馴染めず、ある人はギャングになり、ある人はテロを起こし、ある人は過激なイスラム教に入っていく傾向が非常に強いと報道されています。けれどそういう中で神様に立ち返って、あるいは牧師になり、非常な危険なところに入ってギャングの元仲間たちに命がけで伝道している人もおられるようです。あるいはイスラム教の過激な思想に入った人に、それは度を超えているって、それは本当の教えじゃないと伝えている人もいるようです。私たちはこんな境遇であの国に生まれたせいといえば、そういう理由はいくらでも出てきます。しかし同じ境遇の中でそこから脱却して神様の御前で不思議な生き方をする人生もあり得ます。これは極端なことを言うと聖書だっていろんな使い方ができます。聖書を読み込んで他の人に当てはめていったら、狂気というと語弊がありますが、これも危ないです。聖書で書いてある愛の教えをあの人実行してないじゃないか、この人イエス・キリストの教えと逆の生き方してるじゃないかと家族に当てはめたり周りの人に当てはめたら、これはとんでもない世界を形作ります。聖書は読んで、そうだ、神様は私に語りかけているんだ、あの人にはあの人への語りかけがあって、私の境遇ではない、私の領域ではない、私はその境界線を越えない、聖書は私のためにあるという読み方は極めて正しい読み方です。しかし聖書を盾に、あるいは夫婦の間で、あるいは親に対して、あるいは親戚に対して当てはめていったら、これはちょっと危ない世界になりうると思います。そうだ、怒りのコントロール、私は最終的に神様と私の関係で生きるということが大切なんだと今日もう一度心したいと思います。ところが残念ながらこの後のカインはそのような行動には出ませんでした。今日の続きの箇所4章の8節を出していただきますと、ご一緒に4章の8節を お読みしましょう、はい、しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。いきなり結論が来ました。完全に境界線をジャンプしました。これは人間に許された領域を怒りが発露となって超えてしまいました。兄が弟を殺害するという、今であっても十分週刊誌の見出しになるような事件になってしまいました。神様に向かえばよかったんですが、神様に対しては窮節のようになったようです。ご一緒に窮節をお読みしましょう、はい、主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうかと嘘吹いたんです。神様に背を向ける一歩を踏み出してしまいました。やっぱり私たちは大声で神様を賛美した方がいいし、また聖書に触れた方がいいし、お祈りした方がいいし、逆を言えばなんだか教会来ても賛美歌歌いたくないな、なんだか教会に足が重いなって言ったら、あ、自分の中のバロメーターがちょっと黄色の危険信号の水域かなと判断できるバロメーターと言ってもいいかもしれません。残念ながらカインは神様に悔い改める、そして方向を転換するという行動を取りませんでした。どうなったかというと、この後自分が一線を越えたことの痛みを自分自身が差し通すように痛感するようになったんです。10節ご一緒に読みましょう、はい、そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。土地が証言している。弟の血を吸い込んだ大地が叫んでいると。11節もそうです。口を上げるように11節を読みましょう、はい、今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。この言葉を聞いてカインは今更のように自分がしでかした取り返しのつかない罪の代償を肌で感じるようになったんです。ので12節進んで12節を読みましょう、はい、それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。私たちとはちょっと違いますが、さすらうようになったんです。それまでのところではなくてさすらい人になって、ちょっと極論をすると新約聖書でさすらっている放蕩息子を待ち続ける父親、父なる神の懐に帰る物語につながる聖書の人類の歴史がとうとうと続くようになりました。罪の呵責、罪責感、重荷は続く13節以降で読み取ることができます。13節読みましょう、はい、カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。これはとんでもないことをしてしまったでは済まない、自分で自分の尻拭いができないということに気がついたんです。これは私たちの告白でもあります。私たちは人殺しをしたことはないかもしれませんけども、自分の教会に来ると神様の光に照らされると、クリーニング屋に持っていくとちょっとのシミも太陽の光に照らすとすごく見えるように、神様の清さに触れると、ああ自分は罪人なんだ、本当に自分は罪深いものなんだと知らされるように、改めて自分自身の罪深さ、自分でどうにもできない罪深さに押し潰されそうな、そういう経験をするのではないでしょうか。だから14節進んで読みましょう、はい、ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ地上をさす 歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。自分でも担いきれず、自分は他の人に愛される資格もない人間で、逆に報いを受けるとすれば殺されても文句の言えない恐怖の中をさすらいながら生きるしかなくなったと告白したんです。けれど、まあ後で出しますけど、私はこの経験は大事だと思います。聖書の中に、それでは引用箇所の20を出していただきましょうかね。じゃあローマ書6章23節読みましょう。はい。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。人は絶望しないと新たな希望につながらないからです。罪のもたらす報酬は私は死をもって報いるほかない。人を殺めてしまったと。しかし神様の恵みの世界は主イエスキリストがくださる永遠の命です。だからカインが線を越え罪を犯し、神様から永遠に離されたと水と油のように思ったでしょうが、その先に新約聖書の救いの世界の彼方にイエス・キリストがもうすでに立っておられました。だから地上のさすらいの旅は私たちもイエス・キリストに出会う旅と言ってもおかしくないと思います。引用箇所の30ご一緒に読みましょう。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。そうだ、人生の旅は一人でやっとこさっとこじゃなくて、一緒に荷を負っていただく方、自分で自分を扱いきれなかった自分の重荷を十字架の上で全部担ってくださったイエス・キリストに出会うためのあの失敗だった、この悲しみだった、この痛みだった、もう恥ずかしくて穴があったか入りたいようなあの経験だったという旅路を私たちは送っているのだと。なんで今日の箇所からそう言えるかというと、じゃあついでに40最後の引用箇所も読みましょう。今日の箇所の直前にはこんな記録があった。あの両親アダムとエヴァにも神様は、彼らは罪を犯しましたが優しかったんです。罪人にもやがて回復の時を待つかのような神のぬくもりを感じさせる記録です。ご一緒に創世記3章21読みましょう。はい。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。楽園を失って追放されたアダムとエバでしたが、神様は優しく服を繕って彼らに着せてくださったんでした。罪人だからといって一巻の終わりではない、怒ったからといってもう絶望ではない。そこに神様の温かい手があって、そして神様が私たちを救いの世界に招いておられる、そういう地上の旅路のメッセージに聖書はずっとつながっていきます。じゃあ今日の続きの箇所の最後のところをお読みしたいと思います。じゃあ4章15節でカインはもう自分は生きる場所がない、私は出会った人に殺されるだろう、殺されて当然だと一度は告白したんです。4章15節を見ると、しかし神様はこうでした。ご一緒に15節読みましょう。はい。主は彼に仰せられた、それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。皆さん、その印が何であるかそれは分かりません。書いていないんですけども、あのノアには虹が出てあなたは祝福される印になりましたけど、何か印が与えられた、ね、あなたは人の手に殺められることはない、もしあなたを殺める者がいたらそのものにもそれは神の領域だ、復讐は人のすることではない、神様が最終的に審判を下すのでということをここで定められました。じゃあ最後の16節ご一緒に読みましょう。はい。それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。 エデンの東という映画がありました。この失楽園のここが全ての原点でありました。その地名は野でという場所に住み着いたって。皆さん、罪を犯した者にも神様の聞こえない御声、何ともなしに感じるぬくもり、皆さんはありますか？私は昨日のコンサートで本当に思いました。この街道を作って何回コンサートやったんだろうって。昨日言ったのは本当です。一回もないんです。こちらから電話して来てくださいませんかって、一つもないんです。それどころかもう何件か断ったりしてるくらいで、これは普通ではないと思います。いろんな方が、この方先生の教会いいじゃないでしょうか、何もいりませんって言って、プロの方が演奏に来てくださったり、ああこれは背後に神様を感じるなって私は思いました。また昨日も思いました。こうやって何かのコンサートしていたら、もう大体分かったって言って、今回ばかりは人が来ないんじゃないかって、急にとんでもないことを思ったりするんですが、昨日もご近所の方も来てくださったようです。チラシを見て初めて来てくださったという方もいたそうです。教会の家族の方もいたそうです。いろんな方が来てくださいました。私は、ああ来てくださったという背後に神様のぬくもりを感じました。また今日は寺尾先生がブラジルからおいでくださっていますが、今日の午後はアメリカから ある方がおいでくださって、もう毎日のように、ある時は20人団体で、普通じゃないと思います。私たちは別にそういうことを願ったわけじゃないですが、どうしていろんな方が海を越えてまでこの教会のことを覚えておいでくださるんでしょうか。ああ私たちは一時は一人ぼっちだと思った、一巻の終わりだと思ったこともないわけじゃないな。神様のぬくもりがあったんだなって思いました。さっきの馬の舵取りの話じゃないけども、ジャン・ピエールさんというフランス人は、もう馬の手綱さばきがうまくて、もうフランス語を馬は覚えていて、馬はちょっとした物音とか何かでパニックになるんだそうです。そういきなり 走り出して、で転んで骨折して、そのまま死に至るということも珍しくないんだそうです。そこで手綱さばきです。飼い主がノンノンって言ってですね、そうするとスピード落とせって言って、そうするといかに自分のコントロール不能になった馬の心を自分で整えて、自分にとって一番 大事な、いつも餌を運んで自分を世話して、その人は病気になったら本当に介護するような馬を愛する人で、自分のことを誰よりも愛するその人の御声を聞いて、他 の雑念とかいろんな声を聞くんじゃなくて、自分のことをいつも見つめて誰よりも知ってて誰よりも愛しているその人の言葉をいち早く聞いて、もっとよく聞いて、他のことを全部退けて、その方のお言葉に従うときに骨折したり崖から落っこったり死に至ったりという破滅から免れるんだなって。さっきお話ししたアメリカでお会いして、最初は好きで結婚したんでしょうが、まあ、夫婦だからいろいろあるんでしょうが、いろいろあるつっても殺意にいたら、これは尋常ではありません。コントロールできない自分が怖くて車を運転一人でバーッと行ったときに、そこでイエス様にお会いして、もう涙が止めどなく流れて、以来やめたそうです。奥さんにいろんなことを要求するのをやめたそうです。そして聖書のことを自分に当てはめるようになって、いきなり全部変わったということはきっとないと思いますけど、少しずつ変わって、もう今長年の夫婦生活で本当に麗しいご夫妻でした。かつてその殺意に至る、もう殺意になって本当にそんなことしたらニュースになってしまいますが、そこからこんなに転じるとはって。私たちは人に要求することをやめ、そして自分と和解し、他の人と和解し、何よりも神様と和解することが大切なんだなっていうふうに、それは何も海外に行ってだけのことではありません。この教会に通っている方もある時そのことに気づかされて、そしてそうだ、配偶者に要求するのでなく自分自身が相手を理解しようとスイッチを入れ替えたところ、少し変わって、だいぶ変わって、以前ならここで必ずぶち当てていったことがぶち当たらなくなって、ずいぶん違った夫婦生活になった。すべては私たちがイエス・キリストに出会って、そして自分自身のコントロールを、この馬の手綱さばきをするように、その救い主のイエス様にお委ねする、お任せする、単純なことですが、いつもこれが鍵なんだと思います。 先週はうちの娘がここに来まして、そしてあんまり皆さんに言ってなかったら申し訳なかったんですけども、以前うちの娘はお腹が身重になってここに来て、で皆さん知らなかったんですけども、帰ってからちょっと命が召されてしまったんでした。そして私もちょっと心配して大丈夫かなと思ったんですけども、どうもある時ある経験をしたようです。まあ、今度来たら証をしたいって言って帰りましたけども、まあそれは親子と娘の経験だから私は分かりませんが、ある瞬間にもう深い悲しみから本当に解き放たれたんだそうです。そして天国で4人家族にもう1回なるという確信が来て、以来二度と深い悲しみから解放されたというか、それは私の心境じゃないから何とも言えないんですが、本当にそういう不思議な経験をしたというんです。そういえば昨日の大学の先生も、もう大学でもイエスはキリストだって証しをするっておっしゃっていましたが、もともとはなんか迫害していたような証しでしたね。奥さんのキリスト教をやめさせようとして、聖書のおかしいとこ全部指摘して、ところがある時にじゃあ自分もイエスキリストを一回信じてみようかってやったら、次の日世界が違う別世界のように見えたって。私はそういう経験ないんです。しかし何人か聞いたことあります。イエスキリストを信じたら本当に世界の景色が違うように見えたという経験した人に、昨日の大学の先生じゃなくても私は何人かの証言を聞いたことがあります。大切なことは、地上の旅路は自分自身がこれはいわゆる不幸だな、他の人にも恵まれていないな、悪い時代に生まれたな、いい境遇の家庭環境じゃなかったな、いろいろあったとしても、それは全部旅路です。故郷を離れるように最終的には待っておられるイエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストに触れられて、私たち自身が解放されて、もっと高いもの、もっと価値あるもの、もっと永遠なるもの、永遠の世界に至るその間口に到達する地上の旅路である。今日はそんなことを覚えながら、もう一度創世記の4章の、それでは、4章の4章の15節16節、最後の15節16節をお読みいたしましょう。はい、主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東、ノアの野での地に住み着いた。ピアノを弾いていただいてしばらく黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。私たちは神様に感情を与えていただいたので、穏やかな一週間もあるし、心ざわつく一週間もあるはずです。けれど今日のふるさとを追われたカインとアベルの記録を通し、歴史は繰り返しますし、同じ神様の御前での旅路ですから、何か共感するところがあったり、ヒヤッとするところがあったり、それで今日私たちはさまざまな割り切れないこと、飲み込んできたこと、それらの小さなことが、あるいは怒りの感情が何かに瞬間的にたきつけられると、神様が立ち上がり、そこはコントロールしなさいと、それよりも神様の御前に行きなさいと、私たちは今日聖書の勧めを他の人に当てはめずに自分自身に適用し、少しでも一歩でも二歩でも自分自身が成長するために用いたいと思います。ダメな自分でも 罪人の私たちのためにイエス様が十字架について命を捨ててくださいました。私たちの底かしこでイエス様が立ち尽くし、そのあなたの怒りやそのあなたの罪の重荷は、人生の重荷も私に預けなさい、私に委ねなさい、私と一緒に同じ目線で同じ歩調で歩んでいこうと語ってくださいます。きっと今週も思いもかけないこと、あるいは少しくむっとくるような状況もあるかもしれません。その時こそイエス様が私たちの目の前に佇んでおられます。イエス様の名前を呼び、あるいは祈り、そして一味違った道のりを歩んでいきましょう。それでは今日イエス様に告白したいこと、あるいは悔い改めたいこと、そしてお願いしたいこと、また感謝したいこと、どんなことでもそれぞれの個人的な祈りとしてしばらくお祈りをしたいと思います。声に出しても、黙祷がいい人は黙祷でも構いません。声に出せる方は声に出してしばらくご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。今日見舞いに来ました。私たちはいつも見える人やあるいは聞こえる状況の中で生きています。ただあなたは私たちに語りかけてくださって、そして私たちをコントロールしてくださって、もう一つ違う道のりに導いてくださいます。ですから感謝します。道を誤った時にはあなたが私たちを導いてください。私たちのすべての罪汚れをイエス・キリストにもう一度お委ねします。どうか体調の優れない方、人生の悩みの中に今ある方々を神様が慈しんでください。そして体調の優れない方には神様の癒しと力づけをお願いします。世界中の多くの方々、日本中のたくさんの人々のお祈りをありがとうございます。全国に散っている方々も慈しんでください。昨日コンサートに来た方々を神様が慈しんでください。今日も礼拝できてありがとうございます。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、どんな時も私を見捨てず、すべての罪を十字架でお許しくださり感謝します。心の中にイエス様をお迎えします。自分自身の怒りや感情をイエス様がコントロールしてくださって、恵みの道のりを歩めるように助けてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。